はい、ということで具体と抽象の本から考察することについてお話をしています。前回は、この人具体的な思考だなとか抽象的な思考よりだなとかどっちなのかなっていうのを客観的に判断できるようにしてみようって話をしたと思います。でやってみようと思ったら意外と難しかったんじゃないかなというふうに思います。なぜかっていうと、私は本当に仕事上多くの人見てきたので結構この人具体的だな、具体的な思考よりだな、抽象的な思考よりだなっていうのは分かってたつもりなんですけども、この本をちゃんと読んだ時にあこういうパターンもあるんだなとかこういう切り口もあるんだなってすごく、新しいことを知れたので、私はまだまだだったと思うし、ってことは皆さんもよほどそれをお仕事としてない限り結構少ないパターンでしか認識されてないんじゃないかなというふうに思いました。でこの本では、あんまりっていうか直接的には書いてないんですけども、やっぱりその一応本の中ではその具体的な思考をする人と抽象的な思考をする人、好む人好むみたいな書き方をねしてますけれども、でもやっぱり具体的な思考しかできない人っていうのはあまりそのなんていうのかな、社会において重要なポジションにはまずついてないかなと思うんですよね。例えば総理大臣とか会社の社長とかが、コピー機の用紙は表面の光沢が少ない A4 きっちり毎月200万入れてみたいなことを気にしてたら絶対その国とその会社ダメになるじゃないですか。もっと抽象的なことを考えられる人じゃないとダメですよね。ってことはやっぱり重要な仕事とか、レベルの高い芸術品っていうのはやっぱ抽象度がどうしても高くなってくるわけですよね。この本でも芸術作品折に触れて書かれてましたけども、なんで、この本ではやっぱりそうは書いてないんだけれども、抽象的な思考を身につけるってことはすごく大切なことだと思います。でこれは次の音声で喋りましょう。で今日はですね、本を読んでここ大事だなということですね。でそもそもこの本を私が指定したきっかけだった、大事なことは大体めんどくさいって話と、やりたくないことはやめた方がいいっていうのが、っていう私のそのセミナーが矛盾していて、もう思考が動きが止まるっていう人がたくさんいてびっくりした、それがこの本を紹介するきっかけだったわけですけれども、その答えが書いてありましたね。第8章、本質議論が噛み合わないのはなぜか。まさに噛み合ってなかったんですよね、私あの時レバー会のメンバーと。こんな風に書かれています。リーダーたるもの言うことがブレてはいけないに対して、リーダーは臨機応変に対応すべし、長年の伝統は守るべしに対して、変化しないものは生き残れない。このような議論は日々さまざまな場所で昔から行われています。いわば永遠の議論とも言えます。時と場合によると言ってしまえばそれまでですが、それではせっかくの教えが何の役にも立たなくなってしまいます。なぜこのような永遠の議論が続き、相矛盾するメッセージが残されているのでしょうか。その重要な視点がまさに具体と抽象という視点です。ここまでの具体と抽象というのは、目に見えるものと目に見えないもの、表層的事象と本質といった言葉にも置き換えられます。このような視点で、つまり抽象とのレベルが合ってない状態で、議論しているために噛み合わない視点が後を絶たないのです。そう、私はあの時に何て言うのかな、もっとこう抽象的に言ったんですよね。やりたくないことはやめるためにリストを作りましょうねって言った時に、私はどういう意図で言ってるかっていうと、自分の感情に気づくように目を向けてみてねって言ってるわけですよね。でも具体的な思考の人っていうのは、やりたくないことはリスト化してやらないようにするっていう思考なんです。でこれはこれで大事だし、表面上は私が言ってることもその人がやってることも同じことになってるんです。だけど背景が全然違うわけですね。で、他方、大事なことは大体めんどくさいことっていう時には、大事なことほど早くやらなきゃいけないし、やっぱ大事なことっていうのは大変なことが多いんだよねっていう、私は背景で喋ってるんですけども、大事なことこそやれっていうふうに具体化しちゃうので、他の人たちはそうすると、あれやりたくないことやれって言ったのに、大事なことってやりたくないことってどういうことなんだっていうふうに具体的思考の人はなっちゃうわけです。なので話が噛み合わないわ わけですよね。なんか向こうとしては、なんかゆきさん言ってることコロコロ変わってんなと思うし、こっちとしてはすごくいいこと言ってんのになんでみんなこんな顔するんだろうみたいな感じになっちゃうわけです。で、この本の中でも書かれていて、一例を挙げると、話がコロコロ変わると思われてる人がいたとしますと、これを具体と抽象という観点から考えると、実はその人の話がコロコロ変わっているのではなくて、話を聞いている側に問題がある場合が多いとこと多いのです。具体的レベルでしか相手の言うことを捉えられないと、少しでも言うことが変わっただけで心変わりとされてしまいます。本当そうなんですよね。これ本当そうで、だから言ったじゃないですか、こう言ったじゃないですかって議論ってあるんですよね、やっぱり。だからやっぱ具体と抽象って、なんていうのかな、同じレベル感の人と一緒にいる方が絶対幸せになるわけですよね。だから会社経営とか、なんかこう大きな組織のトップに立つような人で、抽象的なことを常に考えている人と、一事務所の一、事務の人が、じゃあ一緒に話しましょうって言っても、議論が噛み合わないわけですよね。で、それはお友達に関してもそうだし、家庭内の関係でもそうだし、友人関係も同じかになってくるわけですよ。だからよく同じね、類友の法則なんて言いますけれども、こういうところも出てくるわけですね。だからなんつうのかな、レベルの高い人と仲良くなりたいと思ったら、具体的な思考をする癖は絶対やめないといけないですよね。だからこれはこの間レバー会でもちょっと言ったんですけども、わーってセミナーした後に、おすすめの本を教えてくださいっていう人は、大体具体的な思考しかできない人なんで、そのセミナーで、抽象的な話をしたところはおそらくごっそり抜けてると思います。なのでそういうことかなというふうに思いますね。で、あとやっぱ大事だなと思ったとこは、第9章の自由度、原作を読むか映画で見るかってところで、ああそうかって思ったんですね。だから漫画とか映画、まあよく小説が映画化されると、ファンたちががっかりするってあるじゃないですか。あれってこういうことから説明できるわけですよね、本当に。あとは私が漫画があんまり好きじゃなかったのも、やっぱ自分の想像とずれることが多かったんですよね、漫画が。それでなんかみたいな感じで、つまんないなと思うことが多かったです。今漫画を読めるのはなんでかっていうと、情報収集手段として見てるからなんですね。自分の創造性の世界に浸って楽しむんじゃなくて、情報を集めるため、ああこういう名言あるんだとか、こういう考え方あるんだっていう、そういう、ために見ているので、それで漫画は今ありなんですけど、そうじゃなかったらちょっとつまんないなってちょっと思ったりしてました。あと、こんな感じで適当にやっといてと言われて、いい加減な丸投げだと不快に思う人は、具体レベルのみの世界に生きる低い自由度を好む人です。そう。だから私いろんな人に仕事を頼んでるんですけども、本当にもうパッキリ分かれますね。これちょっとうまい感じにやっといてって言って、火がつく人は、やっぱりね、自分でもなんか始めて、ビジネス作ってたりするんですけども、いやゆきさんそういう適当なこと言わないでくださいとか、なんかもっと具体的に言ってくれないと、こちらもそれが値段相応なのか分かりませんとかっていう人は、もうずっと雇われの仕事をしてるって感じですかね。まあそれはそれでいいんですよ。人間っていうのはいろんな人がいるから社会が成り立つので、それはそれでいいんですけども、どっちに行きたいかって考えた時に、どっちのスキルをつけるかってことは考えないといけないですね。でやっぱり、ね、具体的な思考を好む人っていうのはプラチナにはやっぱ残れない人が多いですね、やっぱりです。だから、例えば、運気アップセミナー術とかでも、マナイさんがずっとその抽象的な話をしてるわけですよね。空間とは何かとか、運気とは何かとかっていう具体的な話をしてるけど、質問になった瞬間に、うちの窓を開けたらこれがあって、こうなんですけどみたいなこと。でも多分そういう人って、そういう発言が出るってことは、2時間ぐらいのセミナーの間ずっと自分の家のことを想像しながら聞いてるわけですよね。だから多分ほとんど抽象的な話は抜けていると思います。いい話聞いたな以上みたいな感じになってると思うんですよ。だから抽象的なことと具体的なことを行き来するってことはすごく大事なことだと思います。はい、ただ私この本で、と思ったのが、じゃあ、抽象的思考をするためにはどうしたらいいのかってところが書かれてなかった気がするんですよね。だからちょっと次の音声ではそれに関して、考えてみたいなというふうに思います。この本ないですよね。どうだろう、他の人読んで ありましたかね。その抽象と具体の思考の定義、例はたくさん載ってたんですごく分かりやすかったんですけども、じゃあ抽象的思考するためにはどうすればいいかっていうのがあんまりよく書かれていなかった気がする。もしくは抽象的に書かれてて私がそれが、具体的じゃなくて読み取れなかったのかな。まあ共通点を見つけていくことっていうのが書かれてましたよね、抽象的思考するためには。あと最後の方でかな、ちょっとあ、関連性とかですかね、抽象度。まあそっか、関連性以外ないのかな。抽象的な思考をするっていうことは、そうですね。で、私、まあちょっとそれは次の音声で話しましょう。ということで一旦ここで終わりにしたいと思います。以上です。